アット FM お聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
和塩株式会社の和塩隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。和塩さん、今夜もお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲストは先週に引き続き乃木坂46の佐藤楓さんです。佐藤楓さんは1998年愛知県生まれの20歳です。2016年9月応募総数4万8000人を超えたオーディションを経て乃木坂46に加入。同年12月日本武道館で行われました3期生お見立て会にてステージデビューされました。そして11月14日に発売されました22枚目のシングル、帰り道は遠回りしたくなるでは選抜メンバーに初選出されました。今後の活躍が大いに期待されております。この後乃木坂46の佐藤さんにたっぷりお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今週は先週に続きまして乃木坂46の佐藤楓さんにお越しいただきました。お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではぜひ自己紹介を。
はい、愛知県出身20歳の佐藤楓です。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
先週はですね、まあ、幼少期のやんちゃだったお話、バドミントン部で6年間女子校で生活をされてたお話、そしてファンだった乃木坂46に加入されたお話、などなど、
そうですね、聞きどころたっぷりの
伺いましたね。、
はい、
今週はちょっと緊張は和らぎましたか？
そうですね、まだでもちょっとだけ緊張してます。
あんまり一人で、はい、活動することないですか？
最近はありがたいことにさせていただくんですけど、こういうなんか乃木坂が出てないラジオに出るのは初めて、
メンバーがやっぱり一緒の方がちょっとやりやすいの？
なんか緊張はほぐれます、少し。
そっか、
そりゃそうですよね、知ってる顔がいるいないと。
いや、でもこんなすごい方とご一緒させていただいて、
とんでもない。そのリラックスしてくださいね。雑談みたいなもんですからね。
本当それぐらいのね、ノリの方がたくさんお話もね、はい、できると思うんで、
はい、
お願いいたします。
お願いします。
さあさあ、じゃあ早速ですけれどもね、
はい、
今日はなんか最近あった事件簿的なお話があれば伺いたいんですが、
乃木坂に加入してから初期はですね、結構ずっと寝坊、ずっとじゃないんですけど結構寝坊してて、
朝に弱いんですか？
弱かったですね、なんかやっぱ実家だと毎回起こしてもらってたんで、自分で起きるってことがあまりなかったので、なんかもう2日連続とかで寝坊しちゃったり、本当に申し訳なかったです。
めっちゃ怒られました。どれぐらいの寝坊？20分とか1時間とか
集合時間に起きるみたいな。
おお、
やばい、
すいました。
いや、ゾッとするそれ。
本当に怒られるでしょ。だって
怒られる、なんか気をつけてねとは言わ
ない。優しい。優しい。
そうですね、
電話がかかってくるんですけど、
それで起きる。
もうその電話の音がトラウマで、目覚ましは今その電話。
あ、わかる。
ああ、もうそれはありますね。
和塩さんどうですか？
朝ですか？
寝坊とか寝坊とか。
いや、僕はもう絶対嫌なんですよ、それが。もうなんか、2時間ぐらい前からかけてますね。もうあらゆる音をかけてます。
なんでそんな絶対嫌なんですか？トラウマになる出来事があったんですか？
いや、なんか、その後の振る舞いが楽しめないというか、
わかります。
なんかマイナスでスタートしちゃうと一日が悪くなる気がしてて、なのでそのイベントを楽しむためには、
はいはい、
その最初のラインをね、しっかり守ってますよってテンションでいかないと。マーサさんは遅刻とか？
私はしたことないですね。
あ、さすが。
遅刻したら死ぬ、社会的にって思ってる。
そうですよね、それは収録飛ばしちゃうみたいなことを、
はい、うん、いやでもそれはもう入りたての頃ですもんね、楓さんのお寝坊さんは。
なんか
もう
気持ちがしっかりしてなかったって思いますね。今はもう全くしなくなって、うん、
じゃあよかったですよね、うん、
それだったらやっぱり若い時は ね、
まあ仕方ないですよ、20歳ぐらいで、
うんうん、そして名古屋ドームでも事件簿が、
あ、そうなんです、今年、うん、の夏の全国ツアーで名古屋ドームでもやらせていただいたんですけど、うん、ど真ん中のセンターステージってところで、
うん、
曲中に派手にこけちゃって、
うん、
お尻から尻もついちゃって、
うん、
ちょうど私がいる側が結構お友達とか親戚とか来てた側で、
はいはい、
めちゃくちゃ恥ずかしかったです。
後でネタにされたんじゃないですか。
やばいって思って、しかも地元の名古屋ドームでこんなこけるって、しかもなかなか立ち上がれなくて、心押しついちゃって、
結構派手なこけ
方、ファンの方が心配したんじゃないですか、
う
ん、
気づいた方もいましたね。
へ、
いや私もし自分が応援してるアイドルがこけたら、うん、なんか笑うっていうよりかは大丈夫かなって心配するけど。
うん、
そういうもんですか、
ね、うん、
いやそりゃそうでしょ、だからなかなかステージで尻餅つく子もね、うん、精神的にもちょっと大丈夫かなって思う。
でも恥ずかしい、笑いが止まんなかったです
。あ、そうなんだ、
それだったらよかった
ですね、ポジティブ、うん、
ねえ、
笑いながらめちゃ歌ってました。
それメンバーにネタにされたりはないですか。
でも結構気づかれてなくて、
え、メンバーには、あ、そうなんですね、
はい、まあ、みんな、ね、歌って踊って必死だもんね、ファンサービスして、
はいはいはい、
うん、
名古屋ドームの真ん中でなかなかできない経験ですね。
そうですね、
そんな意外なおちょこちょいな一面もあるわけですけれども、はい、今回責任重大な選抜メンバーに選ばれたということですが、はい、どうですか、はい、選抜入りを聞いた時っていうの
は。聞いた時は なんで私なんだろうって思って。
どうやって聞いたんですか。
選抜発表っていうのが毎回あって、
うん、
そこで初めての列ごとに発表されていくんですけど、うん、名前天子じゃないよ、なんだっけ、名前を呼んでもらって
呼ばれて、はいはいはいはい、
その時に呼ばれて、最初は結構理解できなくって、
うん、
2,3 秒間があって入っていったんですけど、
へ
え、私で大丈夫かなって思って、
でもその選抜発表の時は、はい、選ばれるかも思いながらドキドキして待ってるんです。
いや全く思わなかったですね。
ないだろうなと思いながら立ってたみたいな
感じ。はい、なんか次誰が選ばれるのかなって思いながら、
その選抜の出入りって激しいんですか。
激しい、うん、毎回 4,5 人変わる感じですね。
いつでしたっけ選抜に入ったのって。
今回のシングルで発表は9月ぐらいでした。
いやでも怖いわ、自分がその立場だったら。だって入るのはいいけれども、今度次落とされるかもしれないという恐怖心と戦いながらやるわけじゃない、
うん、そうですね。
でしかもそれはさ、自分的にこうベストパフォーマンスをしてたと思ってでも外される可能性もあったりってなると不安ですよね。
そうですね。
なんか、なんかありがたいことにその選抜入ってから本当にいろんなお仕事をさせていただいて、今までやったことないようなことだったりとか、その都度なんか私なんだな、私で本当に大丈夫かな、このお仕事私大丈夫かなって思って。
でもファンの人がねたくさんついて応援してくれてっての今のそのポジションなんじゃないですか。やっぱ
でもやっぱファンの方が喜んでる姿を見るのが一番嬉しいので、
うんうんうん
うん、その方が喜ばせてられてるかなって今までよりは思いますかなって思います。
家族やお友達の反応ってどうでしたか。
家族はもう本当にシンプルにおめでとうって言ってくれて、
うんうん、
友達は結構そのオンエアをリアルタイムで見ていて、
うん、
そのもう夜中ぐらいなんですけど、
うん、
連絡バーってくれたりとか。
それは放送してたんですか。生で
放送され生じゃないんですけど収録して後日放送されるんですけど、
おめでとうおめでとうって
結構。
で今はもうプレッシャーがやばいって感じなんですか。お話聞いてると
なんだろう今までは、
うん、
そのいい意味で一つ一つの仕事に対して何も考えずにって言ったらあれですけど、
うんうんうん、
すごい気楽に楽しんで、
うん、
でも頑張りつつ、
うん、
やできてたんですけど、入ってからすごい
責任が、
なんか何か残さなきゃとか思いすぎちゃって、
いやあと背負ってるものが やっぱりこの肩書き社会の日本において乃木坂46佐藤楓っていうのと乃木坂46選抜メンバー佐藤楓っていうのじゃやっぱ背負ってる看板が、
そうですね、確かにそう聞くとそうですね、
すいませんねプレッシャーかけて、
でもそれは逆に曲アナ時代はあったんですか？
ありますだからクイズ番組とかも出た時に珍解答とかするとフジテレビのアナウンサーなのにバカだって言われるじゃないですか。でも今フリーだからバカなこと答えても全部自己責任なんですよ、その落差はあります。その会社を背負ってないっていう、コメント一つ取ってもやっぱりフジテレビのアナウンサーがそう言ってるっていう取られ方すると会社に迷惑かかりますけど、今は個人の責任なので、
そうですね、まあ、なかなかね気楽に考えるのは難しいかもしれないですけど、気楽に考えたらいいと思いますよ。
楽しみ。
もうね佐藤さんはもう今日今お話ししてるだけでも、すごく魅力がたっぷりで、本当心配ないと思いますけれども、今後長い人生の中で、それは選抜から漏れる日もあるかもしれないと、浮き沈みたくさんあると思いますけれども、長い人生の中ではね、あんまりそこにこう集中して落ち込んだり感情を左右されない方がいいと思います。まあもうバドミントンね、6年間もやられてるんで強い精神力は鍛えられてると思うんですけど、
精神面は強くなったかなって思いますね。全然何言われてもあんま思わない。やってやるぞぐらいにしか。
おお素晴らしい。
ネタのギャップ。
そうですよ、もう。
結構昔は本当にメンタル弱かったんですけど、バドミントンやってた頃とかは。もう今はそのおかげで強くなった方です、
ね、
すごいよ、まだ二十歳なのに言えないよ、ね、こんなこと。
そうですね、ちょっと発言がだいぶ年を言えないよ、いやこんなことって。
だって下手したら娘でもおかしくないですからね、私がちょっとやんちゃめな女性だったら
はいはいはい、はい、確かにありえますね、娘二十歳ですわ、ギリありえるぐらい、
ギリ
ありえますからね、親心じゃあ選抜メンバーとしての目標とか抱負はありますか？
なんだろうな、やっぱその人の目に触れる機会も触れる人数も増えると思うので、一人でも多くの方に私を興味持ってもらえればなと思うし、あとはその他の駅伝関係のお仕事とかだったりで乃木坂をあまり知らない方にも乃木坂に興味を持っていただけたらなって思います。
大学駅伝がお好きなんですね、は
い、そうですね、大好きなんです。
いつからですか？
4、5年前ぐらいからですね。親戚が陸上を始めてから見るようになりました。
どういったところに魅力を？
やっぱりその駅伝ならではのたすきリレーで、チームの絆が垣間見えたり、結構感動するシーンもたくさんあるのでそこに惹かれますね。
へえ、ね、駅伝といえば間もなくですけれども、
そうですよ、
そうです、
どうですか今年注目してる大学ですとか。
はい、注目してる大学は青山学院。
やっぱりそうか、
やっぱり
ですね、強いんだもんね。
全日本出雲とあったんですけど、そこで2冠取って、あと箱根で3冠なるかってところで、すごい注目してます、
やっぱ歴史に名を残してほしいなと思いながら。
そうですね。
和
尾さん駅伝とか見ます？
いやーほぼ見ないんですよね、それが。
ぜひ見てください。いや
今年は見ようかなと思いました。
さすがに。
もしかしたらね、歴史的な瞬間かもしれない、
そうですね、
そう、でも青学が強いっていうのは聞いてましたよ、ニュースは見るんで朝一で。マーサさんどうですか？
まあ、ニュースで見るっていう感じです。私日本にいないことが多いので、年始にどうしても見られない。
今年はちなみに？
今年もちょっとどっかお出かけしようかなと。
あ、まだ決まってないですね、
はい、思っております。そうか、まあ、だから駅伝のお仕事も結構されてるわけですよね。
そうなんですよ、ありがたいことに。
他には今後やってみたいこととか、こういうジャンルのことやってみたいなっていうのありますか？
と夢なんで、夢の一つなんですけど、いつかランウェイを歩いてみたい。
おお、そんなの近いんじゃない？
いやいや、そんな全然
何これかですね。
もう 来年の TGC とか歩いてそうです
ね。いやいやまさか
歩いてそう。
うーん、それはどうして歩いてみたい。
なんやっぱ昔からファッションが好きで、うん、ファッション誌をよく見ていて、うん、結構一時期モデルになりたいって思ってた時期もあって、うんうん、で加入して一回 TGC を見に行かせていただいて、先輩方が歩いてる姿、うんうんうん、すごいかっこよくって、いつもの乃木坂での活動とはまた違った一面が、うん、一面というか姿が見れてすごいかっこいいなって思って、
うんうん、
いつか自分もあそこに立ってる日が来るように頑張ろうって思いました。
今モデル活動はされてない。いや全然してないです。でもしたいと大きい声で言ってたらね、声がかかりそうな。
同じグループの中でモデルさんやってる人とかに話聞いたりとかはしないんですか。
そう、でも結構先輩が多いので。あ、
一応縦社会が結構しっかりしてる。
そうですね、はい。
あんま気軽に聞けないんですか。
あ、でも全然さ、初期の頃はちょっと喋り、うん、しゃべん、自分から話しかけられないなと思ってたんだけど、うんうんうん、最近はだんだん話しかけるようになって
き
て、人見知りの性格なんで、
はいはいはい、
結構先輩方にも人見知りな方も多いので、
うんうんうん、
最近はでもだんだん
喋れるように、
はい。
乃木坂の皆さんって結構おとなしそうなイメージです、楽屋とかでも。なんかアイドルの方ってね、わちゃわちゃキャピキャピキャピっていう方が多い中で、なんかきっとおっとりしっとりしてるんだろうなみたいなイメージ。
落ち着いてる感じのね。
でもすごい面白い先輩とかもいっぱいいます、
なんかルールってあるんですか。
ルールですかね。ルールか、特に、
まあ、お弁当は年功序列で選ぶとか。
あ、でも
着替える順番とか。
あ、そうで、やっぱ先輩方からお弁当は、うん、でもなんか私部活やってて、結構その時も上下関係厳しかったので、
うんうん、
そこはなんか普通だと思ってやってますね、
うん、じゃあ今こう、まあ、講師ともにこうちょっと不満に思ってるとか、
はい、
これやりたいなとかっていうことはあります、
うん、あー、プライベートとかですか、うん、私お料理を極めたいなって
思って。おこれはモテますね。
本当に一回もやったことなくて、実は。
あ、あら、ゼロベースなんですか今。
あの、もう調理実習ぐらいでしかやったことなくて、昨日初めて料理をした。
何作ったんですか。
肉じゃがを作った
。あら、
それは教室みたいなところで。
いや全然家で、
一人で
したらなんとうまくできたんです。
ああ素晴らしい。
それをじゃあ昨日は食べてき、
そうなんですよ。
へ
え。メンバーにも食べさせてあげようかなって
思って。あ、何、いい子、すごいいい子。
そう、先週行った坂口珠美ちゃん、
はいはいはい、
が私が肉じゃがを作ったら一番に食べるっていうのを結構前から決めてて、うんうん、
へえ。
それで食べさせようかなって思います。
じゃあ一番最初肉じゃがで始まって、
はい、
なんかこれ作れるようになりたいみたいなのあるんですか、ゴールというか。
なんかすごいかっこいいなって思うのは、うん、冷蔵庫の中の余り物でパーって作っちゃう人かっこいいな
はいはいはいはいはい、
到底できないなって思うんです。
数を重ねるしかないですね。
そうですね。
マーさん料理は
します、します。でも自分のために作るのはちょっとモチベーションが上がらないんで、誰かのために作りますね。
確かに美味しいって言ってもらった時はやっぱ嬉しいですね。そ
う、あの、自分だともうどんどん手抜いちゃうんですよ。お皿も一番洗いやすいやつでいいし、なんならもうキッチンドランカーでできた瞬間からその場で食べて終わるみたいな。
はいはいはいはい、はい、うん、ありますね。
片付けめんどくさいなって思いました。
あ、まあ、
初めてやってた。
でも誰かのために作っていい反応をもらえた時の料理はまたモチベーションがこう、うん、
嬉しい
ですね、次につながるというか。
で
も
ね、人の味覚って千差万別ですから難しいんですよ、うん、自分にはちょうどいいと思って作っても、うん、その人にとっては濃いかもしれないし、うん、別の人にとっては物足りないかもしれないし、う
ん、確かに。
そう、でも料理するとやっぱりなんか世の中の料理って、美味しい料理ってこんなに油と塩と砂糖が入ってんだなと思うんですよ。
それは、はいはいはい、
で自分だとちょっとこんな入れるのは背徳感と思って薄めにやるとコクが足りないとか、
ね、ありますね、うん、それは
まだその段階まで
い
けてない。
いやいや、もう料理楽しいですから、ぜひぜひ、うん、
極めます、
うん、そしたら料理番組もね多いですから。
いやいや、でも乃木坂には結構料理できる方多いので、見習いたいなって思います。
教えてもらったじゃないですか。
できますかね。
でもスポーツ ズもできて、ね、料理もこれからやって、うん、でこんな可愛くて、うん、ダメなところがなさすぎますよ。
う
ん、
いやいやいやいや、そうですね、将来有望というか
隙がないんだけど、ちょっとダメなとこないの？
いやでも本当に私最近な魅力あるのかなって思って、
いやいや魅力の塊で
したね。いやいやいやいや、
あるよ。
すごい、なんそんな心配いらないです全く。
本当ですか、
はい、魅力の塊だと思う。いやいやいや、ちょっと一個ぐらいね、なんか抜けてるところが。
そうなの、字が汚いとか部屋が汚いとか。
あ、部屋は、
ま
あ、
ああ
最近は綺麗です。
とっちらかり、
とっちらかり系。
そうですね、な物が多くて、
はいはいはいはい、
買ってきたものとかそのまんまにポンって置いて、
それぐらいないとダメよ。出ないと完璧すぎちゃうから。
いやいや本当にそんな人じゃないです。
いやいや、でもね、もうこれからのポテンシャルもすごいですから、これからの、ね、そうそう、活躍が
楽しみですね。
はい、楽しみですね。さあ、そんな佐藤さんは今夜紹介してくれる曲は何でしょうか。
はい、11月14日に発売された帰り道は遠回りしたくなるです。
はい、じゃあこちらの曲を持って初選抜メンバー入りということですから、はい、ぜひお聴きいただきたいと思います。曲紹介お願いします。
は
い、
それでは聴いてください。乃木坂46で帰り道は遠回りしたくなる。
ということでお別れのお時間です。佐藤さんいかがでしたか？
いやもうめちゃくちゃ緊張しててでも先週よりはまだほぐれた方かなとも思いますけど、はい、
そうですか、
はい、
じゃあまたねぜひ次回、
ね、はい、
もうちょっと緊張感ほぐれるかつね仲のいいじゃメンバーまた新たな ね一面も、
はい、
メンバーの方からその後
どうだったのかと
暴露していただくとかね。
そうですよ、結局料理続いてるのかとか、うん、
気になりますからねこちらも。はい、ということでぜひお待ちしております。
ありがとうございます。
はい、ということで高橋真麻の持ち肌ミュージック、この時間のお相手は私高橋真麻と
芦田隆がお送りいたしました。
また来週お会いしましょう。さようなら。